始めましょうね。はい。いらん話ばっかりして。じゃ40ページの、末法の今の民にこと、民にてこそあるべけれという戦時書のところね。はい。じゃあ一緒に読みます。同心あらん人々は、これを見聞きて喜ばせたまえ、肖像2000年の大王よりも、後世を思わん人々は、末法の今の民にてこそあるべけれ、これを信ぜざらんや、かの天台の座すよりも、南明法蓮華経と唱うる来人とはなるべし、領の武帝の願に曰く、むしろ大馬だったとなって、無間地獄には沈むとも、うず乱発とはならじとうんぬん。仏法の道を志す人々は、この道理を見るにつけ、大いに喜ぶがよい。消防増防の2000年に生まれて、世の権勢を欲しいままにする大王になるよりも、未来世の成仏を願う人たちには、末法における妙法流布の時の民と生まれた方が、よほどのこと幸せである。どうしてこれを信じないわけにいこうか。かの天台宗の座主となって、人々から尊崇を受ける身よりも、ただ南明法蓮華経を唱えられる来病人の方が、これまたよほどのこと幸せである。領の武帝は自ら発願文を記し、仏道に入ったからには大馬だったとなって、たとえ無間地獄に落ちてもよい。しかし、たとえ天上に生まれても、到底成仏のかなわない渦乱発、下道の仙人とはなりたくないというのは、無べなるからである。戦時章というのは、時を選ぶっていうふうに、書いて、時を選ぶっていうのは、この、御書の中に書いてあるように、消防時代、増防時代、末法時代、お釈迦さんが亡くなって千年間が消防時代、次の千年間が増防時代、そして2000年過ぎたらその末法万年といってずっとこの末法というその時代なんだと。その末法という時代にこの南明法蓮華経の法華経の真髄であるところの法というものが、この、解かれるということなんですね。末法、増法、消防ですね。前も説明しましたけども、お釈迦さんが亡くなってすぐの千年間っていうのは、お釈迦さんが生きてたかのようにこの お釈迦さんの教えっていうものをこの守ってこのみんなが信仰したということですよね。正しい法と書きますけども、まさにそこにお釈迦さんがいるかのようにこのみんなが信仰したと。増法の増は影っていう意味ですね。つまりお釈迦さんのもう千年過ぎてお釈迦さんはを知ってる人は誰もいないんだけども、お釈迦さんはこうだったよ、お釈迦さんはこうだったよということで、そのお釈迦さんの影を慕ってこの信仰するという時代が千年間。それでまさしく末法はもうお釈迦さんの生きてた時代のこともお釈迦さんの影を慕ってこの信仰していた増法時代も遠く離れて、もう末法になるとそんなお釈迦さんなんていうのが本当にいたのかよと、 お釈迦さんが説いたっていう方が本当にその正しいのかよっていうふうに、それに対してこの猜疑心を持つこの人間っていうものがもうほとんどになってしまうと。だから 日蓮大聖人はもうお釈迦さんを本尊にして拝むということはもうその末法の修行には何の役にも立たないんだということなんですね。だからお釈迦さんが悟った法を中心にしなきゃいけない。末法は法を中心にしなきゃいけないんだ。お釈迦さんを中心にこの正法時代と造法時代と同じように末法の時代というものでこの信仰を築いていくということはそのできないんだと。もう本当に究極のその根本の法というものをこの持ってその末法の修行というものは初めてこの仏が説いた教えが何なのかということが分かって本当の救いをそこにこの求めなきゃいけないんだということをこの言ったわけですね。だから戦時章の時を選ぶということは末法という時を選ばなきゃいけないと。もう消防増防のこの中途半端のお釈迦さん中心のそういう信仰をしていたならば私たちはお釈迦さんのように仏にはなれないんだということをこの時ということをこのテーマにポイントにしてこの書かれたのがこの戦時章というそのこの御書なんですね。で最初のところに同心がない人々は、同心ということは信仰の心ということなんですけども、信仰の心ということは正しい信仰をしたい、たくさん世の中にその教えというものがあるんだけども、このたくさんある中で一番正しい信仰をしたい、そして一番正しい信仰のもとに成仏をしたいというふうにその考えるこの人間ですね。そういう人間というものは消防時代造防時代にものすごい大きな国の王様にの地位というものを得るような、国民が自分の指図によって自由自在にそのこの動かすことができるような、そういうこの大王王様にこのなるよりもですね、本当にこの成仏を遂げたいというふうに考える人間というものは、仏法の真実の根本というものは何なのかということを絶対にこの探し求めなければこのいけないんだとですね。そういう人間はもうお釈迦さんや大日如来や阿弥陀如来やそういうものを中心に信仰している人間たちと違って、この消防時代造防時代っていうお釈迦さんに近い時代に生まれた人間よりもお釈迦さんに一番遠い末法という時代に生まれた方がはっきりとお釈迦さん中心じゃなくて南無法蓮華経の方を、お釈迦さんが悟った南無法蓮華経の方を中心にしなければならないんだということのこの切り替え区切りというものがついている末法の修行に生まれた方が消防増防時代に生まれた人間、消防増防時代に大きな国の大王だったそういう地位というものを持った、地位や権力を持った人間よりも末法という時代に乞食のように生まれたとしてもこちらの方が優れてるんだと、こちらの方がその恵まれてるんだということをこの言ってるわけなんですね。かの天台の座主よりもというのは、天台の座主というのは天台宗で一番偉い人ですね。で天台宗は昔からですね、この国家権力朝廷と結びつきというものがこの深かった。比叡山の延暦寺もその朝廷との結びつきによってあの比叡山の延暦寺というものがこの建てられたわけですよね。だから京都のこの朝廷の京都の町からですね、この東北の方角にこの比叡山がこのあるということは、その法華経では言いませんけども東北の牛虎は 鬼門だということで、比叡山は京都の朝廷を守るためのその鬼門に建てられたところのこのお寺という考え方で、この比叡山がこの開かれているわけですよね。だから比叡山は真言宗も禅宗も念仏宗ももう何でもありっていう、そのもともとは法華経を中心にして開かれたにもかかわらず、その国家で一番この中心になるところの宗教のこの全部の総合大学みたいな、そういうこの意味合いをこの比叡山はこの持ってたわけですね。だから比叡山の座主っていう一番、その比叡山の天台宗で一番偉い人になるということは、もう日本の国の宗教界で一番偉い人ということなんですね。だからこれも比叡山の座主になるということは、もう一つの権力っていうものを握ったということになるわけですね。だから坊さんとして信仰者としてこれ以上のこの出世はないと、もう頂上だと。だからその天台宗の座主になるよりも、南妙法蓮華経のこの法を中心にした信仰をしているところのこの体が、この雷病ってハンセン氏病っていうこの体が溶けていく、そういう病気にかかった病人の方が、この消防増防時代の大王よりも、比叡山延暦寺の雑よりも、末法におけるところの雷病の患者でありながら、もう生きていく術っていうものがほとんどない状況の病人でも、南妙法蓮華経に縁した主上の方がはるかに優れるということをここにこの示されているわけなんですね。世間の人から見れば、そりゃあ天台宗の座主の肩書き、それから王様のこの肩書きの方が絶対いいじゃないかというふうに思うかもわかんないけども、大聖人様の法華経を根本にしたところの価値観は、南妙法蓮華経を唱えられる、もういつ死んでもおかしくないっていう雷病の病気に侵されたところのその一人の人間の方がどれだけ優れているかということをこの言ってるわけなんですね。で、寮の武帝というふうに書いてるんですけども、寮の武帝というのはですね、中国の南北朝時代ね、南北朝時代、南北朝時代、南北朝時代の、502年から、549年、約47年間梁っていう、梁っていうこの時代、国のですね、その武帝というこの王様がいたんですね。でこの人は、仏教を保護して、皇帝菩薩とか久世菩薩というふうに、王様でありながらですね、仏教というものを中心にして国を治めたために、その王様以外にも菩薩というふうにこの国民から呼ばれていたというんですね。それで、その時代に王様がそういうふうにしてこの国を治めたので、非常に仏教がこの盛んになったとですね。で政治の中でその仏教というものの教えを中心にして、倹約とそれから罰則によって人をこの縛りつけるんじゃなくて、この
できるだけその教育を施して、そして自ら自分を律するような、そして罰則じゃなくてその許しを与えるような形でもって、その国民というものをこの治めていったと。でその悪いことをすればですね、この殺したり、なんていうんですか、体罰を与えたりというような、震え上がらせるような恐怖政治っていうものをこのやめてですね、そしてそのいろんな文化というものを盛んにこの奨励をして、そしてその国というものが心豊かにこの栄えるように、この平和な時代をまあ築いたわけなんですね。だけどまあ晩年は人間のこの差がというものは、そういう平和というものが続くとだんだんこの財政というものがこの苦しくなってですね、最後は国内が乱れて、このまあ王様自身も辛いこの晩年を送らなければならないと。自分の国はこの平和なんだけども、よその国からすればそのまあいいこのまあ的の餌になるというふうに侵略されやすい、この国になっていくというような矛盾からですね、その晩年はそういう混乱の中にこのまあ入って、いかなければならないような、そういう、まあ、国になるんですけども、その武帝がですね、この法華経も含めて非常にこの仏教というものをこの自分も理解していたので、発願門というものを立てて、自分はこうやって生きるんだと、こうやってこの国を治めていくんだということの誓いを述べたところの、その書面の中に、仏道に入ったからには台場だったとなって無限地獄に落ちてもいいとですね、これは台場だったが法華経の縁によって地獄に落ちるんだけれども、お釈迦さんを殺そうとして地獄に落ちるんだけども、お釈迦さんが地獄まで台場だったを訪ねていって、そしてあなたは私を殺そうとした人間であるけれども、生きていた時にこの南無妙法蓮華経の縁に触れた人間だから、必ず未来にこの仏となって成仏することができますよという、その約束を交わして、お釈迦さんは地獄からまた帰ってくるんですね。だからその法華経の教えっていうものを武帝はちゃんと読んで知ってたわけですね。だからたとえ台場だったとなって無限地獄に落ちたとしても、たとえ天上に生まれても到底成仏のかなわない渦乱発、要するにバラモンの下道の仙人には自分はなりたくないと。どんなに人から尊敬されるような渦乱発っていう下道のこの悟りを得た人間であっても、この南無妙法蓮華経の方に縁をすることなく成仏できないんだったならば、私はお釈迦さんを殺そうとして生きながら地獄に落ちた台場だったの方を選ぶということを、この自分のこの誓いを書いたところのこの発願文の中に、この武帝がこの述べられているということなんですね。で、渦乱発っていうのはですね、このマカダ国のこの首都であるところのこの王社城、お釈迦さんにも縁の深い王社城の近郊のこの森林の中に住んでいたこの下道バラモンのこの仙人なんですね。バラモンはですね、この六波哲学っていうふうに言って、バラモンのこの教えっていうものは、その一つに統一されてないんですね。六つ、波じゃなくて、 6つの派にこの分かれてこのいたんですね。で、バラモンの言葉で言うとサーンキャっていうのと、それからバイシーンシカっていうのと、それからニヤーヤ、から4番目にヨーガ、今ヨーガが流行ってますけども、ヨーガっていうのは元を正せば、要するにこのインドの仏教以前のバラモンの教え、つまり純粋に言えば宗教なんですね。今こうストレッチ運動みたいな感じでこのやってますけども、本当にそのヨーガをこの探求してやってる人たちっていうのは、その宗教としてやってますよね。で、宗教の修行の一環としてそのヨーガっていうものがこの行われていたということなんですね。だからあんまりにも熱心にこのヨーガをやっている先生のところに行くと、この宗教まで立ち入ってやってますので、ストレッチ運動としてやる分にはいいんですけども、そのヨーガっていうその宗教までその立ち入るようだったら、そのヨガ教室っていうのはやめた方がいいなというふうにこの思いますよね。で、5番目にはミーマンサ、6番目はハイシェイシカっていうふうに1から6までこの派が分かれていてですね、そしてそれぞれがそれぞれのこの教えをこの立てると、だけど基本的にはバラモンは人と違うような修行荒行をして、それで超能力を得て、その超能力を得るということがこのバラモンのこの悟りのこの境地というものに入ることができるんだということなんですね。で、お釈迦さんは出家した時に国にバラモンの教えしかありませんから、最初はバラモンの修行者としてこの出発このしていくわけですね。で、断食をしたり、そのいろんな荒行をこのするわけなんですけれども、お釈迦さんはふっと考えるわけですね。これ自分がもしこれで悟りを得たとしても、その悟りを他の人に与えるということができないじゃないかと。自分だけ救われるっていう宗教だったら、自分は何のためにこの出家したのかわからないじゃないかということで、そのバラモンの修行というものからそのお釈迦さんは外れるわけですよね。で、それをバラモンの人たちはこの釈迦は堕落したというふうにこの言うんですけれども、そこからお釈迦さんはその自分の力でもってこの仏教というものの悟りを得て、そしてこれだったならば、その同じ経験をしなくてもその人々に本当の救いや安心を与えることができるっていう、その仏教というものをこの広げて、このみんなにこの説いてこの行くわけなんですね。で、そのここに書いてあるところの渦乱発っていうのは、一番この最初に言ったところのサーンキャとい う漢字で言うと、スーロン派という バラモンの六派の中のスーロン派という、その教えのこの悟りを得た仙人だったんですね。で、このスーロン派っていうのは、純粋精神と根本物質の二元論によって世界の回転を解き、純粋精神が根本物質から離れることによって解脱するということを説く教え。つまり大聖人の教えは、心と体っていうものは一つですよと、別々にあるように見えてその一つに収まっていると、これを色心不二っていうふうにこの言いますね。色心不二、心と体っていうものは別々にあるようだけども、別々にない一つのもので、この二つじゃないと、一つのもんだと それが命なんだというふうに言うわけですね。だけど数論派はこの体と心というものは別々のものだと、そしてその心というものがこの完全にこの肉体というものを超越して離れたところに初めて悟りが得られるんだというふうに、完全に別々のもので完全に分かれなきゃいけないということをこの説いているのがこの数論派なんですね。だからその下道の仙人、たくさんの人にこの尊敬をされて指導者としてこのいるところのこの渦乱発ですね、この渦乱発というたくさんの人々から尊敬されるような、さっき言ったところの大きな国の大王 に匹敵するような、そういう立派な人になったとしても、南明法蓮華経の縁というものを持たなかったならば、地獄に落ちた台場だったでさえもこの妙法の縁によって最後成仏することができたという、そちらの方を私は選ぶということをこの武帝自身がですね、この言って、この公の文章にそれを書いて、その国民にそのことを伝えたと。つまりあなた方もこの南明法蓮華経の法というものを中心にして生きなければならないんだということを広く国民に武帝は宣言をしたということなんですね。だからこの古いですね、西暦500年代のね、そういう人であってもはるかに末法以前の人ですよね。末法以前の人、その末法以前の人が末法に恋焦がれて、自分は台場だったのように妙法の縁によって成仏できるんだったならば、地獄に落ちる立場であってもその道を自分は求めたいというふうに、末法の修行というものをに憧れてそういう発言をしているんだとですね。だけどね、この末法にいる我々自身がね、全然その末法にいるということのこの意味と大切さ、貴重さですね、全然わかんない。悲しいかな。だからそれを伝えていくのが大聖人の言われる釈仏だということなんですね。妙法に縁をする、妙法の種まきをしていく、それを私たちは大事にしていかなきゃいけないとですね。だから上村さんは妙信仰というか検証会の人と接したことある？ない。退席時もずっと昔からですね、国立会談ということをずっとこの言ってきたんですね。国の南明法蓮華経の信心をこの日本の国境にこのして、そして国の医師で階段の本尊を安置するところのこの階段堂を建立すれば、この世の中が平和になるんだと。南明法蓮華経の信心を国教化すれば、この国はその何一つ悪いことは起こらないんだという、そういう考え方をずっとこの大石寺はその持ってきたんですね。だけどもさっきの武帝じゃないですけども、どんなに信仰していてもこの政治のいろんな判断とこの信仰という心の部分とはこれは別問題ですよね。自分たちの国はみんな信仰しててもよその国は信仰してないわけですから。だから信仰したらもう全部が その丸く収まってその世の中が平和になるんだということはそのありえないし、どんな時代になっても信心したくない人もいれば、そのみんなが正しいって言ってるんだったら俺は嫌だっていうふうにへそ曲がりの人間もいれば、いろんな人間がいるわけですから、だからこの世の中がオール日蓮大聖人の信仰者になるということは、絶対にそれを目標にするということはあっても絶対にそのことは可能じゃないということなんですね。だけどみんなが反対しようがないしようが、みんなが南無妙法蓮華経の方に縁するということはできるわけですよね。だから縁をするということの大切さ、これをこの台場だったの話っていうものを通して、この大聖人様はこの武帝の発願文をここに挙げているということなんですね。だから妙心講、昔の妙心講、今の検証会っていうんですけども、その検証会っていう人たちはこの大石寺っていうものはこの国立階段っていうものを建立するということがこの日蓮大聖人様のこの大目的だったんだと。国立階段さえできればみんなが成仏できて、この世の中が丸く収まってみんな世の中が平和になるんだということをずっと訴えてるんですけれども、南無妙法蓮華経の道理も世の中の経済や教育やいろんな道理も、それみんな道理ですから、だから信心をしてたら他の道理が全部うまくいくっていうことはありえないわけですよね。今の政治家でも政治の専門家の人たちがああでもないこうでもないっていうふうに言いながらなかなかうまくいかないっていうことは、そういう専門の人であってもこの世の中っていうものは一年三千の一問ですから、だから絶対この方法が絶対正しくて絶対うまくいくっていうことは人間の営みの中で存在しないわけですよね。だからいつまでだっても、要するにみんなが信仰しようが、その経済や教育やいろんなそういう道理というものも一生懸命収めていかない限り、そのことがうまくこのまとまっていくということはそのありえないんだと。だからそういう夢物語じゃなくて、現実に信仰の教えというものを根本として、いろんな分野におけるところのその努力っていうものをこのしていかなければいけないということなんですね。だから私たちはその人が信仰しようがしまいが、この南無妙法蓮華経の縁を結んでいく、また大聖人様の教えっていうものをこの伝えていくということ、そのことが一番重要なことなんだと。そしてこの末法というものに、末法という時にこの法を中心にした信仰でなければ、私たちは本当の心の安心を得るということはできないんだよということを、その人が信じようが信じまいがこの伝えていくということを心がけていかなければいけないということを、まあ大聖人様はここにその書かれているということなんですね。